心配している人の前で歌を歌うのはと出てきます。寒い日に着物を脱ぐようでありソーダの上に酢を注ぐようなものだ。心配している人、心を痛める人、苦しんでいる人、悲しんでいる人、落ち込んでいる人、うん、まあ、そういう人の前で歌を歌っているということですね、これは。で、まあ、楽しそうに陽気に歌を歌っている。でもそこに、心を痛めている人がいる、というわけです。まあ それがどんなに良くないことかっていうのは後半に出てくるわけですが、聖書の中にいつも喜んでいなさいって、いつも喜んでいなさいってあるじゃないですかってわけですね。でクリスチャンはいつもニコニコしているべきだ。こんな風にですね、聖書を立法的に読む人は神様のお言葉の表面というかね、表面、その言葉のね、表面的なところしか、読み取らない、全体を見ない、その一部だけを見てしまう。ですから悲しんでいる人の前で、無神経にも歌を歌ってしまう。まあ、これは相手の人、そこにいる人に対してですね、想像力が欠けている。この相手の人の立場になって、自分は今こんな気分だけど、でも相手の人の立場に立って、もしこんなことを言われたらどんな気分になるだろうかというようなことが想像できない、想像力に欠けている。まあそうも言えるでしょう。私たちはいつも相手の人の気持ちに立ってですね、そんな風に、自分の言葉や行いを、ね、相手の人がどんな風にどんな気持ちになるだろうかって配慮できているだろうかということですね。ピリピの2章4節には、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいとあります。まあそれはそうですね。ですから自己中心ではダメ、人のことも考えなさい。人のことも考えるという時に、相手の人の立場 に自分がもしおれば、どんな気分になるだろうか、まあ、そういうことをどれだけ汲み取れるか、想像できるかということですね。まあ、それが随分ずれていたりするわけで、そこで問題が起きます。まあ、一つ目のことは、無神経ではダメということですね。自己中心で無神経ではダメ、配慮が必要。そのことも、その配慮っていうのも自分の考えなくて、相手の人の立場に立って どれだけ考えられるかということです。さあ2番目のことに入ってきますが、後半を見ていってみましょう。寒い日に着物を脱ぐようでありと出てきます。寒い日に着物を脱ぐって、まずこの寒い日にっていうのは、この真冬のように寒い日のことを想像するかもしれませんが、どうやらここの寒いっていう言葉は、まあ、肌寒いと、ユダヤ人があの英語に訳している聖書ではそうなってます。肌寒い日に着物を脱ぐ、まあ、春から夏に、ね、だんだん暖かくなっていく、夏に移り変わるときに着物を少しずつ脱いでいきますよね。で秋になり冬が来る、まあ、寒くなってくると 着物を1枚2枚と上に重ね着します。ところが今日は肌寒いという日なのに着物を脱ぐようなものだっていうわけですね。やってることが全くおかしいっていうことになりますよね。全くバカバカしいことをしている、愚かなことをしている。今日はちょっと寒いんだから、着なきゃダメでしょっていうのに脱ぐって言ってね、はい、それは全く愚かな行為であり、反対のことをやっている、逆効果。まあそんなことがここから読み取れます。この着物を脱ぐっていう言葉は、そうですね、日本語では訳すの困るんですね。まあ脱ぐって訳してますが、着物を脱ぐ、着るっていうのは、自分が着物を着る場合は、着る、日本語ではね。で、脱ぐときは脱ぐですよね。ところが人が着物、人の着物をこの脱ぐ、その時は日本語では脱がせるっていう言葉になります。その区別が、区別がない言葉が使われています。単にですね、着物を着るとか脱ぐっていう言葉がここに使われているんですから。ですからひょっとしたら、まあ相手の人の着物をこう寒い日に脱がせるようなものだと、まあそんな風に訳せないこともないわけですね。そんな意味にとれます。まあもしそうであればもっと残酷ですよね。自分が愚かなことをしているだけではなくて、相手の人の寒い日に着物を脱がせてしまう、相手の人どんなに困るでしょうか。まあいずれにせよ、これは反対のことをしているということがわかります。そしてその次の言葉、ソーダの上に酢を注ぐようなものだと出てきます。ソーダという言葉を聞くと、私たちは、夏の暑い日に美味しい、ソーダ水ね、はい、炭酸水、まあ、そのようなものをごくごくと飲んで、ああいい気持ちだ、そういうものを想像するでしょうが、違うんですね。そういう話ではないんです。紀元前の話ですからね、これは旧約聖書ですから。古代のソーダといえば美味しいソーダ水の話ではない。これは土の中から、地面の中から天然に掘り出された、鉱物、石の、まあ石みたいなものですね。まあ今の言葉で言えば炭酸ナトリウムとか炭酸水素ナトリウムという鉱物、重曹っていう言葉は皆さんご存知でしょう。炭酸水素ナトリウムを重曹使いますよね、日常の中でも。そういうものだと思ってください。それの、まあ石を砕いて粉にしたようなもの、固形物、この重曹みたいなものなんだけど、まあ、いろんなものが混ざってるんですが、これは何に使ったかというと、これは汚れ落としに使ったんですね。ですから洗濯に使ったんです、重曹と。アルカリ性の洗剤ということになります。まあ、これで汚れが落ちよく落ちる。で、今でいう私たちが石鹸を使いますが、当時の人はこれを石鹸代わり、洗剤のように使ったというわけです。それに酢を注ぐ。で、酢は酸性のものですから、せっかくのこのアルカリ性洗剤が中和してしまいますね。役に立たなくなる、中和して役に立たなくなる。しかしなんで酢なんかを注いだんだろうっていうことになりますよね。なんで酢なんだって話で、これもまたまあピンときた方はもうすぐ分かると思いますが、ああ昔の人は酢も汚れ落としに使ったんです。まあ今でも使うことはあります。 巣は繊維の中に染み込んで、まあ、染みを取ったりする汚れを取るために使えるものですね。ですから、アルカリ性洗剤のソーダに重曹に、まあこれも洗剤だから汚れは落ちるからといって酢を加えたということですね。そうするともっとよく落ちるんじゃないか、2倍落ちるんじゃないかっていうようなことをしたっていうことです。しかし効き目が勝るどころか中和してしまって全く効き目のないものになってしまったという話ですね。まあ効き目がないようになった、愚かなことをしてしまったという話ですが、効き目がないどころかこの2つのものを合わせると、ね、今今日でも言われます、アルカリ性洗剤と酸性の洗剤を混ぜてはいけませんよって言われる。この2つのものを混ぜると有毒ガスが発生してしまう、ブクブクとこのなんか泡が出てガスが出てもっとひどいことになるってわけですね。被害が出てきます。この例えはそうですね、全く なんていうか、効き目がなくなった愚かな話ですってことなんですが、そのなんて言いますかね、ああこんなことしなきゃよかったって話ですね。ね、まあ何もしない方がまだマシだったっていうことを言ってるんでしょう。愚かにもこれでいいと思って、よかれと思ってしたことが逆に台無しにしてしまった、逆効果であった、ひどいことになったというのがこの寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に酢を注ぐようなものだというその例えになっているんだろうと思うわけです。そうすると最初に言いました、なんか人のことも考えないで自分のことだけ考えて悲しんでる人の前で歌を歌ったら相手の人が怒り出したというような、まあそういう面もあるでしょうが、もっとこれは深いことを言ってるんじゃないかとなりますね。つまり 何かというと、ただ何も人のことを考えないで行動している人もうこれもまた相手の人に迷惑をかけるんですが、人のことを考えてないのでね。でもこちらの場合は良かれと思ってやってるってことね。こうすればいいんじゃないかと思ったら全くそれが愚かにもね、ああしない方がまだマシだったってこと、ね、もっと悪いことになってしまったという話。悲しんでる人の前で、心が暗くなってる人の前で歌を歌う、何のため？良かれと思ってっていうことですね。相手の人のためになると思って歌を歌った、きっと元気が出るようなノリのいい歌、ねね、あなた元気出してこの歌を聴くと私も元気出るんだよと言って、あの元気のいい歌を歌ったんだろうと、そんなことが想像できます。それは相手の人をのためを思ってしたんだけども、かえって悪い結果になってしまう、軽薄な行動、愚かなことってことだ。愚かな行動、これは旧約聖書の呼ぶ記に出てくるお話ですね。ヨブは自分がなんでこんな苦しみに遭うんだろうってわからないのね、苦しみに遭いました、まあ、家族を失いでさ、最終的な自分が何かわからない思い、皮膚病にかかって苦しんでいる時に3人の友達が来たでしょ。3人の友人がやってきました。何のためですか？お見舞いに来たんですよ。ヨブを励ますために、慰めるために来た。して彼らが一生懸命やったことは、ヨブさんヨブさん、こんなひどい目に遭うのは 何か気がついてない悪いこと、罪を犯したんじゃないですか。それを早く気づいて悔い改めて、改めたら神様元に戻してくれるよってアドバイスしてるでしょ。3人とも熱心に予部のためを思ってやってきたんです。そして、自分たちのその知ってる限りの知識では、ね、聖書知識では、これは罪に気づいて悔い改めたら解決するよってこういうことなんです。で、熱心にそれを解けば解くほど予部は苦しんだ。なぜ私がどんな罪を犯したというの、まあ、どんな人でも罪を犯してるはずです。でも予部には合点がいかない。世の中はもっと罪深い人がいっぱいいるのに、なんで私がこの何か罪を犯したということでこんな罰を受けることになるの。3人の行いは予部を助けるどころかますます苦しめることになりました。彼らが訪問しない方がまだましだったってことになります。で、私たちはこういうことをしてしまう危険性が、しょっちゅう多分あるわけです。その人を元気づけようと思ったり、ね、励まそうと思ったり、それでいろんなことを語るわけですよね。特にクリスチャンならば、ね、落ち込んでいる人の前で、ね、御言葉を持ち出していつも喜んでいなさい、そうやって励ます。愛する人を失って悲しんでる人に向かってですね、神様は万事を益としてくださる、すべてのことを益と してくださるからねと言って、悪気はないんですよ、励まそうとする。それが役に立つと思って語るんですけども、かえってひどくしてしまう。そうだね、重曹に酢を注いでしまうように台無しにしてしまう。まだや何にもしない方がまだ良かったということになる。寒い日に洋服を脱がしてしまうようなことになってしまう。相手の人をさらに傷つけ打ちのめすことになってしまうということです。ですから注意しなきゃいけない。自分の経験で私たちは物事を考えますから、自分はこの歌を歌ったら元気になったよって言って、あなたもこの歌を歌ったらって進める、そういうことなんですよ。でも時と場合によるその人が、軽い状態ならね、ちょっとだけ暗い気持ちならそれで元気になるかもしれないけども、いろんな状況があるわけです。その中で本当にそれが役立つかどうかっていうのはとっても難しい問題です。そして多くの場合、私たちは軽率にもこの相手の人のためと思っていろんな励ましをするんですけども、それがかえって傷を深くすることになってしまう。さあ何が欠けているんでしょうか。被災地でね、能登の人たちに来られて、ね、頑張ってねって、頑張れっていう言葉はもういらない。でも頑張れって言ってしまったりする。頑張れっていう言葉が悪いのか、そういう表面的なことではない。何が欠けているのかということです。私たちが人を励まそうとして、かえって悪くなってしまう。 何もしない方がまだマシだった。でも良かれと思ってしたことが、それも熱心にあなたのためよと思って、熱烈にですね、その人のために何かをした、ね、こうしたらいいよってね、呼ぶの3人の友達みたいに、あなたこうしたら解決するよって進めるんだけども、まだ何もしない方が良かったってことになる。何が欠けているんでしょう。欠けているのは、その人を助けようとする情熱が少ない、足らないとかいう、そういうことではなくて、共感性ってことですね。相手の人とどれだけ共感できるか、どれだけ寄り添えるかっていうことですね。寄り添うってこと、ボランティアっていうあの言葉を、手話はですね、手話、手のあれね、はい、一人で歩くのをこう、歩いてるようにこうしますが、ボランティアっていうのは二人の人がこう歩いてる、一緒に歩いてるようにする。それを聞いて、はあ、なかなか優れたし、表現だなと思いました。ボランティアな、人を助けてやろうっていう、そうじゃなくて一緒にこう歩くっていうんだよ。でこれは寄り添うっていうことでしょう。その人に寄り添う、心を痛めてる人、心が重くなってる人、悲しんでる人、苦しみにじっと耐えてる人、寄り添う、共感する。ローマの12章15節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいって書いてある、まあ、そのことだろうと思うんです。どれだけ寄り添えるか、心においてもどれだけこう、まあ、全く同じ気持ちにはなれなくても、どれだけ近づけるかっていうことですよね。その共感性や、イエス様がしてくださったのはそういうことでしょう。何のために神の御子が人間の姿をとって、それも、暗い世の中に来て一緒に苦労してくださったか、そして最後は十字架の道、十字架のカルバリの丘まで登っていかれたか、それは共感性ということですね。はい、寄り添うということ、自分が苦しみを分かってもいないのに頑張ってねっていうような言葉がいかに残酷かっていうか、いかに白々しいかっていうことでね、そんな言葉聞きたくもないっていうこと。何が欠けてるかってことは、それは共感性が欠けてる。一緒に悲しんでる人と一緒に悲しめる、もちろん喜んでる人と一緒に喜べばいい、ぐっと耐えてる人のそばに行って自分もちょっとこう一緒に耐えることができる、そういう生き方、実際にそういう生き方をするしかですね、共感性っていうのは育たないんだろうと思います。神学校でいろんなことを学んで、そしてやはり、ね、教会に使わされて、困ってる人がいたり悩んでいた人がいたら、ああそうだ、あそこで習った、この御言葉だって言って、やってきました。でも内側に共感性っていうものがないから、自分が同じような苦しみをしてないのに、こうしたらいいよってアドバイスをたくさんしてきました。私もね、多くの牧師がそういうことを経験する。共感性っていうものを抜きにして、人をこう励ましたり助けようとしたりする。しかしそれはもっとひどいことになってしまう。 で苦しんでる人に頑張れっていうのは残酷ですよね。効果がないばかりか残酷です。でも一緒にですね、じっと泣く人と共に泣きなさいってありますが、そう一緒にずっとそれをまあね、共に祈りに覚えて、そしてその苦しみの中にあって自分も育って、そういう寄り添うという、見かけだけじゃなくて心も寄り添って共感して、その中でそういう中でですね、初めて言葉が出てくるね、頑張ろう頑張ろうねって言葉が出てくる。それは本当に相手の人に届くんだろうと思います。自分が、その恵まれた環境にいて、その苦労してないのに相手の人にね、苦しんでる人に頑張れっていうのは、それは全くその高い位置からですね、そうなんか投げかけた言葉ですね。でも共に寄り添っていて、出てくる時には頑張れとは出てこないでしょ、やっぱり頑張ろうねって出てきますよね。共感性が欠けていて、それで人をこう元気づけようとか助けようとか励まそうとかすると、かえって悪いことになる、逆効果、まだ何もしない方が良かったっていうことになる。そんなことをですね、今日のこの御言葉は何か示しているんだろうと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちは良かれと思って人を励まそうとしたり元気づけようとしたりしますが、私たちのうちに共に苦しむという共感するということが欠けているならば、それは無駄になるどころかさらに残酷であること、主にしてくださりありがとうございます。主よ、私たちに共に喜び共に悲しむ、そのような生きる姿勢をどうかイエス様が成してくださいましたが、私たちにもできるようにお導くださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが回収一同とともに今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。